はい、コンビニ副店長です。まだ自宅療養中が続いておりますが、今日はですね、昨日ですね、ちょっと友人に乗せて行ってもらっている病院に保険申請用の診断書をですね申し込みに行ったんですがね、なんとその診断書はですね3930円っていう風ですね、結構ねお金かかるんですよね。で、まあ、保険でいくら返ってくるか、まあ、一応ですね、県民共済なんですね。まあ、月々に2000円でかけているんで、まあ、多少でも戻ってこないかなと思ってですね、一応申請するために、こう、診断書をですね、申し込みしました。で、まあ、郵送にしてもらったんで、郵送手数料も105円かかったんで、まあ、計4000円ぐらいの出費ですね、出費ですね。で、やっぱし、この、今回すごいいい勉強させてもらってるんですがね、まあ、高額医療費とかですね、こういうふうに使って、だいぶ医療費は抑えられているとはいえですね、やっぱりこう、保険ってものは本当に考えようですよね。で、一時僕もまあ、社会人2、3年目かな、ぐらいまではですね、結構ですね、保険かけていたんですけども、まあ、全部解約しました。で、今、がん保険と県民共済ですね。まあ、がん保険は半年に1回の掛け捨てなんですが、これも7800円ですね。で、あと県民共済は毎月2000円ですね。で、まあ、あと保険という部分で言うと、まあ、自動車保険は任意保険。これも絶対入らない、入っておかないとですね。出していけないんで、7680円ですね。だから保険だけでですね、月にこう9680円ですね、かかってます。で、こう考えるとですね、あと社会保険料とかですね、皆さんサラリーマンとしてですね、働いている方はですね、社会保険料とかあって、結構ねですね、やっぱりこう保険料のようにこう使っているし、まあこの社会保険料があるおかげで、まあ高額医療費とか使えるんですね。まあこれはもう別にこう、しょうがないと、しょうがないというか、まあ、日本国民として生きているためのこうセーフティネットっていうのはね、まあ、必要だろうと思う反面、やっぱり民間保険ってね、やっぱし、もう不要というか、もう最低限でいいと思うんですよね。だから、この、診断書で4000円かかるなら、こう、その4000円、まあ、本当は考えました。まあ、それなら、こう、普通にこう、例えば月に2000円貯金しておいた方が、まあ、トータル的に見ると、まあ、まあ、な、年一回、こう、一応割戻し金があるんですけども、まあ、とはいえ、やっぱしこうね、年間2万4000円の出費で、まあ、これ5年ぐらいやると、まあ、なんだろう、10万円ぐらいですね。まあ、10万円ちょっとでかかるんですね。だから、まあ、それがいいのか悪いのか別として、果たして、じゃあ、今後の人生においてね、この本当にこう、家計捨てというか、まあ、ほぼ家計捨てで、県民共済で、まあ、月々2000円やるっていうのはね、ちょっとそこも考えようと僕は思いました。だからね、今回の入院とか手術とかですね、こう自宅療養で、本当にですね、お金との向き方、要は本当にこう自分が何が必要で、まあ結構今回も、ね、生活費のためにね、貯金とかですね、使ってるんですがね、そしてこう防衛資金ですね、だから、もちろんこれですね、まあ、こう、ご傷病手当金とかも申請するつもりなんですが、まあ、傷病手当金も、まあ、いわゆる、こう、公的保険というか、社会保険料からも賄われるんで、この、これで言うと、こう、僕らは日本人ってセーフティネットがあるっていうのはですね、こう、年金を含めて、やっぱし、こう、社会保険料で賄われていると。で、この社会保険料も、今後、パートさんとかね、そのパートさんにもね、拡大されていくんですよね。今年中かな、早ければね。だからそういう意味で言うと、本当にこう、社会保険料が、もう、国全体でこう、だんだんこう、先細りしていくっていうのは確実ですね。で、やっぱし病院に行って思うのはですね、やっぱりね、無駄な医療というか、これ語弊があるといけないんだけどね、元気なお年寄りが多いというか、病院に行くことを、 楽しんでいる方が多いような気がするんですよね。うん。で、昨日行ったらですね、もう本当にこう駐車場に入るのも、30分待ったんですね。うん。待って、そしてまあ友人の乗せてってもらったんですけども、ね、平日で30分待ったんですね。そしたらいざ病院に入ってみると、本当にお年寄りの方がいっぱいで、まあ本当になんだろうな、カフェとかあってですね、そこでまあ、コーヒー飲みながらですね、治療を受けに来ているということがあって、確かにね、それはいいかもしんないけども、なんか日本って医療費が安いっていう、その側面のデメリットですよね。だからその、全体的にこう、負担分を含めて、僕ら現役世代がね、負担していることで、まあ、高齢者の方々がね、まあ、1割負担で、なってるけどもね。じゃあ果たしてそれはさ、じゃあ今後僕らの世代ですね、10年後に10年後にね、例えば高額医療制度とかね、例えば限定限度額認定とか受けてとかね、そういう年寄り病態的にとかですね、そういったことを含めて、果たしてじゃあ今後本当にね、これね、受け入れるかどうかって本当にね、思いました。だから、やっぱりそうだとね、自分的にこう、まあ、防止する意味で、県民共済に入っていくのは、僕はやっぱありだと思ってるし、まあ最低2000円のね、枠でいいと思うんですね。うん、だから、本当にお金との向き合い方をね、もう本当に考えてるし、あと、今一番かかるのはやっぱ食費ですね。うん、食費といってもまあ一人暮らしなんで、そんな大きな食費はかかんないけども、やっぱし米が高いですね。うん、米が高い。で、まあ、友人に聞いたら、そこ、スーパーに米はないというかね、もう来週あたりから新米が入ってくると言われてますけども、米、アパノで見ても、まあ、5キロで3500円とか、やっぱ一番安いところ。で、楽天スーパーセールとかでもちろん出品されてないし、ね、10キロとなるともう1万円台超えてくると。そうなると、こう普通の家計で言うとね、本当にお子さんがいる家計だと、本当にも大変だと思いますからね。ってなるとね、転売屋もあられるし、ね、昨日ジモティとか見たらですね、もう即転売されているお米があってですね、まあね、本当に思ったけども、こう全体的なこう構造を踏まえて考えると、本当に今度総裁選で誰が選ぶか、誰に選ばれるかって本当に重要だと思うし、だから本当にね、今考える時期だと思うんですよね。僕らがそのギリギリで、僕らの下の世代がですね、じゃあ果たして同じサービスを受けるかとか、これはね、やっぱ自己防衛って意味でも、食生活、あとはその貯金、マネーリテラシーという、そういうちょっと堅苦しいことをね、まあ少しでもやってこないと、多分ね、苦しいし、あとは、その、稼ぐ力っていう意味では、意味でも、本業以外で稼ぐことをね、やっていくことが必要だと僕は思います。うん。だから、トータルで考えて、ほんで、今回の入院とかね、自宅療養で、すごいお金について考えてるんですね。うん。だから、まあ、貯金は、まあ、最悪あるんで、まあ、なんとかなるとはいえ、もしこれがね、その貯金もなくして、本当にね、この自宅療養を余儀なくされたら、もう人生ショートする。と思うんですよね。うん、だからね、日頃からのこう備えは、まあ投資とかニーサもそうだけども、やっぱりこう現金がやっぱし一番いいと思うし、とかね、いろいろ考えてます。だから皆さんもぜひですね、お金っていうもの、お金は大事だけども、お金の使い方を勉強していくっていうのが僕はいいと思うんで、まあね、そんなこともたまに話してみようと思いました。はい、以上です。